あなた方に平和があるように。復活の主イエスが人々の真ん中にお立ちくださり、祝福をしてくださっている。祝福をもって保証をしてくださっている。もうあなたは悩みに足を引っ張られ、孤独の中で一人でいるのではない。神の平和が、神があなたと共におられる、そのことを確かに宣言し、そして信じる者へと変えてくださっている。今日与えられた御言葉は、一言で表現すれば礼拝でありましょう。この礼拝の中心に復活のキリストが共にいてくださっている。そのお方から私たち一人一人が同じ祝福をいただいている、聞かされている。今日私は一番にこの礼拝に駆けつけたから、一番多く祝福が与えられる。今日はちょっと寝坊して遅れてしまった。だから私は祝福は、一番の数よりは少ない、そういう祝福ではありません。同じだけ丸ごとの祝福が復活の主を通して神様から与えられている。それがこの静岡草深教会の礼拝であり、また、来月特別伝道礼拝でお迎えする千葉のアライアンス教会でも、また主任がいる、秋田の大曲で、日本中世界中その教会で与えられている祝福です。そこで復活のキリストによって祝福されている礼拝がここにある。今残念ながら本当に戦争が起こっている。でもそのところでもあなた方に平和があるように、この祝福は変わらない。今全世界が本当にコロナ禍で悩んでいる。そしてどうにかウィズコロナ、これを生きようとしている。これができるのは、そしてこれが目指しているのは、あなた方に平和があるように、こうおっしゃってくださっている。宣言し、確かだよ、約束してくださっている復活のイエス・キリストが共にいてくださるからであります。そして御言葉を読みますと、この礼拝は、二人の弟子たちがこういう話をしていると、これから始まっています。こういう話、おそらく、この直前の、エマオ途上と呼ばれる物語、そのことを指していると考えられます。エマオに向かっていた二人の弟子たちが、その途中で復活のキリストに出会い、最初は目が遮られていたから、その方がイエス様だとは気づかなかった。むしろイエス様は死んだものである、生きているはずがない、そう考えていたけれども、そのイエス様によって旧約聖書全体である御言葉、一言で言えば神様の約束、これが語られることで思い出されていき、 そしてそれを成し遂げて、くださったメシア、イエス・キリストの話を聞き、夜には一緒に、泊まって食事をした。その食事の席で、パンを取って賛美の祈りを、捧げて裂いて配られた。いわゆる私の大好きな聖なる三拍子がイエス様によって目の前で行われた。それによって最初イエス様だと分からなかった弟子の目が開けて、それが生きておられるイエス・キリストだと分かったわけであります。この二人の弟子は特別な人ではありません。むしろごくごく普通の人です。彼らが向かったエマオという場所は、2階の和室ではなく、これは、日本語にすればあったかい水、つまり温泉という意味です。エルサレムから11キロほど距離がある場所で、そこに、いわゆる湧き水というか温泉が湧いていたんでありましょう。私たち自身温泉旅行を考えた場合は、日頃の疲れ、それを、癒しに行く、また、体を温めたい、この世の、喧騒からしばし離れて自分の気持ちや心を落ち着かせたい、そんな、思いがあるのではないでしょうか。以前いた秋田という地域にはたくさんの温泉がありました。名もなき温泉ばっかりです。夏プールに入って冷えた体を温泉で温める、冬、スキーに行ってもう本当に冷えた体を温泉で温める、それが本当に、近所のお風呂屋さんに行くような銭湯に行くような感覚でたくさんあったので、本当に、極楽、そんなふうに感じたこともあります。また、温泉旅行、これを考えたときには、どちらかというと、傷ついた心を癒す、センチメンタルジャーニー、こっちのイメージの方が、皆さんには強いのではないでしょうか。失恋した、家族の中で何か、バラバラになってしまうことがあった。いろんな傷ついて悩んでいる、その気持ちを、心を癒すために、彼らの場合だったら希望を持っていた、この人についていけば大丈夫だと思っていたイエス様が、ある意味あっけなく十字架の上で貼り付けにされて死んでしまった。自分たちはそれをただ指をくわえて見ているほかなかった。むしろ見ていることでさえも怖くなって、あの貼り付けの場所から自分たちは逃げてしまった。そういうことを頭を抱えて悩んでいた。その思いを少し落ち着けようとして、彼らはエマを温泉に出かけて行ったのではないかと思うわけであります。 自分自身の疲れや悩み、辛さ、それを自分でどうにか癒す、自分で、疲れが長引かないように、そう考えて責任を持とうとする、ごくごくどこにでもいる人々と同じであります。そんな弟子たちの前に復活された主イエスが近づいてきて、一緒に歩き始められた。復活の出来事は空っぽのお墓でした。そこに集められた人々が、死んだ主イエスを納めたお墓が空っぽであることを見て、一つ一つの出来事を追いかけて、ある意味証拠って言ってもいいかもしれません、それを集めてつなぎ合わされた時に、復活という神様の奇跡を信じる人になっていく。一つ一つの出来事、証拠は、によって、ここにはイエス様はいらっしゃらない、それで初めて私たちは復活を知るものとなっていく。そしてこの見た事実、証拠を人々に伝えていくものとなっていく。復活を知らなかった者が知る、伝えるものへと新しくされていく。これが復活の恵みです。すなわちイエス・キリストを伝えていく。これが与えられた復活の力です。何よりも私たち自身、すべてこれが受け身であることに気づかされます。イエス様が近寄ってきてくださった、イエス様が神の約束である旧約聖書一つ一つ説明してくださった、そして食事を共にし、そこでパンを裂いてくださった、この復活のキリストの先導によって、導きによって、私たちはいつの間にか復活を喜ぶ、信じる、伝える、そういうものとされている。これが神様の力です。神様の力によって変えられていく私たちの新しい歩みです。これを聖書は、今日の御言葉で言えば、目を開いてください、心の目を開いてくださった。そう、記されています。一つ一つ空っぽのお墓、イエス様によって語られていた、すでに語られていた神様の約束、その言葉、そして十字架の上で死んで、よみがえられたイエス・キリスト、この一つ一つの事実、証拠、これをこのまま受け入れるというか、これに飲み込まれることによって、私たちは復活を知る、信じる、伝えるものと なっていく。すべては復活が、復活のキリストが先導してくださっている。今日与えられた御言葉は、キリストの権限と呼ばれるものであります。権限によってイエス様が私のすぐそばに来てくださることによって、私たち復活を生きる信仰者、そして私の、大好きな言葉で言えば神様の子供とされていくわけであります。ご存知のように、復活の出来事を見た、空っぽのお墓を見たのはごくごく少人数の女性たちであります。彼女たちはそれを見て、自分が、復活を信じるものとされた、それで、めでたしめでたしで復活の物語は終わったのではありません。コロナ感染症の感染力以上に新しいものを作り出していく、復活を信じる人々を、作り出していく、これが復活の恵みの力でありましょう。すべて復活のキリストが近づき、教え、共に過ごし、パンを裂くことで、イエス様の今までのお話、奇跡の御業、旧約の言葉は嘘ではない、実現したんだ、文字として書かれていただけではなく、すべてがイエス・キリストにおいて目に見える形で表された、与えられた、これによって私たち目が開かれるというか、信仰的に満腹になっていく。秋田の言葉で腹杖っていう言葉があります。お腹が強いと書いて腹杖、これは満腹を意味しています。信仰が腹強くなる、腹杖、それはすべてがイエス・キリストにおいてつながっていく、この方が私と共にいてくださる、この平和の中で温泉に出かけていたものが復活なんか関係ないよ、考えていたものが引き寄せられていく、神の恵みと私たちが本当に喜び、そして伝えている事実であります。私は大学を卒業して社会人になった頃に、ある、取り返すのつかないことをしでかしてしまって、親から勘当されたことがあります。家から追い出された、へそ曲がりでありましたから、必死になって親にごめんなさいと詫びを入れるよりも、追い出されたんだからこのまま、都落ちしよう、そう考えて、ひたすら西に向かって、関西に、大阪に住んでおりましたから、西に向かって都落ちをいたしました。古い表現で申し訳ないんでありますけれども、姫路、播州、阿公を過ぎたあたりから 岡山、広島、山口と進むと、だんだんだんだん、都落ちをした、追放された、その実感が湧いてくる。ただ一つだけ厄介に感じたのは、どこに行っても、どこを通っていても、教会、十字架があることでありました。追いつかれないように必死になって十字架が見えない場所に行きたかった。どこに行っても十字架がある、教会がある。必ずどんな小さな町、村にもあるわけであります。必死になって、その十字架から目を背けて、むしろ、十字架に気づかれないように、都落ちの旅をした覚えがあります。4年前、私の叔父が福岡で亡くなり、身寄りがなかったので、叔父の兄弟である、母やおばから、私に葬儀の依頼が来ました。秋田から羽田経由で福岡まで約1400キロ強、飛行機で空路移動しました。ありがたいと思ったのは、福岡市内の教会は、割と私の顔が聞く、牧師、また教会がたくさんありました。それゆえ、葬儀礼拝の場所にも困らず、葬儀屋さんにも困らず、宿泊場所にも困らず、無事に叔父を、神様に委ねる葬りの、礼拝を行うことができました。その時思い出したのが、あの約30年前の逃避行、都を、落ちの旅でした。あの頃必死になって十字架に気づかれないように、十字架を見ないようにして身をかがめて逃げていた自分自身が、至るところに教会がある、十字架がある、それに安心を覚えるものとされていました。以前は煙たくて煙たくて仕方なかった、あ、ここにもあるじゃん、あ、ここが彼がいる教会か、あ、ここの教会には確かなんとかという信徒の方がいる、神の子供がいる、許されて愛されて救われて神様を喜ぶ、十字架を喜ぶ神の子供がいる。その時に十字架が示す死と復活のキリストに無関心だったものが、むしろ十字架が示す死と復活のキリストによって首根っこを捕まえられている、お前はここにいるようにそう招かれている、それを信じて伝える者として日々更新がなされている、神様が更新してくださっているわけであります。それを知ったときに、覚えたときに、安心して夜の眠りにつくことができるものとなっている。言いたいことはですね、たった一つであります。私たちは一瞬一瞬で考えがちであります。でも、これは 神様の一瞬なんであります。神様の、一回の、瞬きは千年であります。この千年の間に私たちは自分で努力して生きようとする罪人から神様の子供として養われている、救われている、このことを喜ぶものとされていくわけであります。おそらく二人の弟子たちもそういう証しや告白をしている真っ最中、そこに生きておられるキリストがあなた方に平和があるように、そう宣言してくださっている。これを素直に訳せば、平和があなたにだけです。あるとかいう動詞はここには含まれず、英語で言えば Peace to you、 あなた方に平和をだけです。主イエスの十字架の死と復活、そして逃げ去った弟子たちへの権限は、逃げよう逃げようとする、離れよう離れようとする、その弟子たち罪人一人一人をイエス様が捕まえて戻してくださる。平和と和解の身腕でありましょう。キリストの復活がなければ、また罪人の罪を許してくださいというイエス様の取りなしの祈りがなければ、神と罪人との平和が全くないのであります。けれども、もう復活によってこれは用意されている、そんなの関係ない、そう思って逃げ出し無関心である以外には何もできない罪人を、神様に向かって向きを変えるもの、守られている安心を喜ぶものとし続けてくださっている。この教会の礼拝で起こるのは、この平和があるという復活のキリストの宣言を伝えているだけでありましょう。そして私たち招かれた者は、この宣言を聞くことにおいて、聞く者がこの私である、そのことを深く喜ぶものとされている。この宣言を聞いて神様の契約を聞き直し、キリストが実現してくださっている贖いの御業とつながったとき、心の目が開くというか、開かされていくのであります。信仰が広がっていく。この、心と訳されている言葉は、元の言葉は、心、気持ちとかいうものを表すよりも理性という言葉であります。思い込みや先入観ではなく、冷静に一つ一つの復活を指し示している事実、これを冷静に吟味して受け止めることができる、その私たちに与えられている理性を開いて、この約束がのメシアが十字架と復活のイエス・キリストであり、その復活の力によって悔い改めに導き、そしてそのお名前によって伝えるものとされている。この新しさが今 あなた自身に、私自身に惜しげもなく与えられているわけであります。神様が計画され、キリストが実行し、聖霊がそこに立たせてくださっている救い、この物語は遠い遠い物語ではなく、聞くものを信じるもの、そして伝えるものとしてくださっている物語である。そしてこの礼拝である。罪深い者がキリストによって平和がある、そう宣言されている。これを伝える証人として、この事実をどうか愛する人、祈りに覚えている人、一人一人に伝えていきたいと思います。お祈りいたしましょう。天にいらっしゃる私たち一人一人の父なる御神様、尊いお名前を心から褒めたたえます。十字架の死からよみがえったイエス・キリストが、今日も私のところに来てくださり、私たちを神様のところへと連れ出してくださっておられます。このことにおいて私たち罪許された者として、神様の子供として生きる喜びの保証、平和を受けております。どうかこの平和の中で私たちが健やかに、元気に、まっすぐに神の国へと、終わりの礼拝へと向かう生活を歩んでいくことができるようにお守りください。その先頭に立つ復活の光、そして背中側から押してくださる復活の光、この道そのものを照らし包囲してくださっている復活の命、これに守られている安心と幸せの中で、私たちこの地上の悩み大きい、誘惑の多い生活へと出ていくことができるようにお守りください。この祈り感謝して救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。